皆さんこんにちは。フレンズリング3ナビゲーターのアキラです。この番組は専用事務所スターフラッシュのメンバーがお送りする映画エンターテインメントショーです。今日のオープニングはこの方です。
はじめまして、スターフラッシュの滝山春です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日というか今月からですね、あなたは映画館に行った時にどこの席に座りますかってことを聞いてるんですけども、
はい、
どうですか、どちらに座られますか。
私これすごいこだわりがありまして。
おー、いいね、こだわり大好きです
こだわりがありまして。
聞かせてください。
はい、この席のブロックがあるじゃないですか。
はい、
ブロックの真ん中のブロック、
真ん中ね、
はい、うん、真ん中のブロックの最前列の一番右です。
ほう、右というのはスクリーンに、はい、
座って
スクリーンを見て右ですか。
そうですね。
おお、
はい、
これなんで？
なんでかと言いますとね、うん、最近の映画館ってだいぶこう前広かったり、うん、座りやすくはなってるんですけど、はいはい、やっぱり狭いじゃないですか。
まあね、
そうは言っても、うんうん、なのでこう若干こう通路に足を出したいんですね。
あ、
はい、なんでこうちょっと通路にご迷惑にならない程度に、
はいはい、
足を出させていただいて、うん、こう左にこうかける感じ。
はいはいはい。
これがこうベスポジなんです。
へえ。でもなんかこう少しちょっと空間が広いと心に余裕がありますもんね。
そうですね。
足出すかどうか置いといて、
はい、
なんかこう狭いところだとちょっとね、圧迫感があるしね。
はい。
でもそこ今、そうか、今はシネコンだと自分で席を選べるから、
はい、
大体取れますか、そこ。
取れますね。
そうか、大体みんな真ん中だもんね。
そうですね、うん、そうですね、やっぱり真ん中のブロックの真ん中が最初に埋まってますね、うんうんうん、見ると。
でもこの、まあ、通路になるとやっぱり人の出入りがあったりしたりとかするんで、はい、ちょっと気になったりしないですか。
ああ、まあたまにそういうこともありますけど、でも自分もやっぱりこう、うん、ああ足しびれたなとか、
うん、
もごもご足動かしたりしたいので、
うんうんうん、
隣の方にご迷惑じゃないですかなんでこう通路側でもごもごしてます。
でもお友達と行った時とか、
はい、
なんかまあ友達も違う こだわりがあったりすると、
はい、
その時はもう妥協するんですか。
あ、その時はもうお任せして、
ああ、そっかそっか、
狭っと思いながらちょ真ん中の方にキュッてなったりはします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではフレンズリング3映画ランキングからスタートです。
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-5324-2289 スターフラッシュことの葉まで。
アキラさんが選んだフランスカンヌ映画祭おすすめ作品賞ベスト10。第10位
地獄門。
第9位
エレファント。
第8位
タクシードライバー。
第7位
イフもしも。
第6位
決定的な曲がり角。
そして第5位
パラサイト半地下の家族。
キム一家は家族全員が失業中でその日暮らしの貧しい生活を送っていた。そんなある日、長男義勇が IT 企業の CEO であるパク氏の豪邸へ家庭教師の面接を受けに行くことに。そして妹ギジョンも兄に続いて豪邸に足を踏み入れる。正反対の2つの家族の出会いは想像を超える悲劇へと猛スピードで加速していく。アカデミー作品賞、カンヌ映画祭、パルムドールほか各世界の映画祭の賞を受賞しました。第4位
第3の男。第二次世界大戦終戦直後、 アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4カ国による分割統治下にあったウィーンに親友ハリー・ライムを訪ねてきたアメリカ人作家のホリー。だがハリーの家に着くと守衛からハリーは交通事故で死亡したと告げられる。腑に落ちないハリーはウィーン中の関係者を当たり真相究明に奔走するが、1949年制作で日本では52年に劇場公開。人気声優による名画吹き替えプロジェクトニューエアームービーズで吹き替え版で公開されました。
第3位、
セックスと嘘とビデオテープ。
ルイジアナ州の小都市、弁護士のジョンは理想的な家庭に築いているかに見えるが、実は妻の奔放な妹と関係していた。そんな折、学生時代の友人が訪れ、ビデオカメラで性的対話をしようという。心優しき変態者の来訪により、それぞれの男女が自己崩壊と自己発見のスリルを味わっていく。ソダーバーグ監督デビュー作。
第2位、
万引き家族。
是枝裕和監督が家族ぐるみで軽犯罪を重ねる一家の姿を通して、人と人とのつながりを描いたヒューマンドラマ。東京の下町、高層マンションの谷間に取り残されたように立つ古い平屋に、家主である初江の年金を目当てに、修と信代の夫婦、息子の翔太、信代の妹の秋が暮らしていた。彼らは初江の年金では足りない生活費を万引きで稼ぐという社会の底辺にいるような一家だったが、いつも笑いが絶えない日々を送っている。そんなある冬の日、近所の団地の廊下で震えていた幼い少女を見かねた修が家に連れて帰り、信代が娘として育てることに。そしてある事件をきっかけに仲の良かった家族はバラバラになっていく。父親役をリリー・フランキー、キキキリンや安藤サクラ、松岡真由らが是枝作品に初参加しました。
アキラさんが選んだフランスカンヌ映画祭おすすめ作品賞ベスト10、第1位は
うなぎ。妻の浮気によって人間不信に陥り、唯一飼っているうなぎだけに心を開く中年男と、そんな彼を取り巻く人たちの交流を描いた人間喜劇。監督は今村翔平、主演の役所広司が世界に認められた作品です。冒頭の衝撃シーンが世界を震撼させました。
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の町で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
Friends Ring。
皆さんこんにちは、フレンズリング3ナビゲーターのアキラです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの坂口のぞみです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの泉エルです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの中条真由です。
はい、今日はアキラさんが選んだフランスカンヌ映画祭おすすめ作品賞ベスト10をお送りしております。番組をお聞きの皆様の映画に関するメッセージお待ちしております。こちらまでどうぞ。
アクセスラインです。 fr3@star-flash.sakura.ne.jp メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング3スタートです。
フレンズリング3、この番組はスターフラッシュことのは、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りします。
フレンズリング。
声優事務所スターフラッシュでは、動画にナレーションを入れるサービスを開始しました。お手持ちの動画にプロ声優がナレーションを付けします。会社のプレゼンや YouTube など、皆さんの動画をさらに輝かせませんか？お問い合わせはスターフラッシュことのは 03-5324-2289 まで。
東京東中のプラチナムガラジスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私アキラと
坂口のぞみと
泉エルと
中条真由がお送りしています。
はい、今日はですね、先週はあのアメリカのねアカデミー賞を特集したんですけども、今日はフランスのカンヌ映画祭ということで、はい、私的なおすすめ作品ベスト10をお送りしております。ではちょっと順位振り返ってみましょうか。
はい、アキラさんが選んだフランスカンヌ映画祭おすすめ作品賞ベスト10。
第10位、
地獄門。
第9位、
エレファント。
第8位、
タクシードライバー。
第7位、
イフもしも。
第6位、
決定的な曲がり角。
第5位、
パラサイト半地下の家族。
第4位、
第3の男。
第3位、
セックスと嘘とビデオテープ。
第2位、
万引き家族。
第1位、
うなぎ。
はい、坂口さん、なんかこの作品の中で見たというか、なんか印象に残る作品ありますか？
私この第1位のうなぎですね。
お、うなぎ見た？
はい、見ました。
いいですよね。
なんかちょっと独特な世界観というか、なんか古き良きって言ったらあれなんですけど、日本のザ日本の映画っていう感じの、なんだろうな、なんか私その一番最初に役所広司さんが、はい、その奥さんをちょっと殺害してしまう。
これは多分あの大丈夫なシーン。あの冒頭のシーンだから、これあの公開されてるので
大丈夫なんですよ。その冒頭の、はい、その殺害してしまうシーンの、まあ、なんか動機は分かるんですよ、
はい、
奥さんが浮気をして、
はい、
その浮気現場を見てしまって、はい、もうめった刺しにするんですよ、
はい、
その時の役所広司さんの顔がもうだいぶちょっとキッてしてるんですけど、でその後なんですよ、自分で、そうそう、あのチャリンコを漕いで、そう、
ここが衝撃のシーンなんですよ。
そう、なんかすごい怖い、ちょっとゾッとしちゃうんですけど、はい、その刺した奥さんをなんか落ちてる布団でちょっとそっと隠してあげてその後普通にチャリンコ、まあ、血まみれの状態で普通にチャリンコを漕いで、その警察署に行って包丁も、しかもチャリンコちゃんと止めるんですよ。なんか
そこまで覚えてないけど、そうだったね。
そう、チャリンコ止めるんです、はい、ちゃんとその警察署の前にチャリンコを止めて、そのブレーキっていうか、その止める缶でするやつ
したあるよね。
そうです
あれもやった。覚えよく覚えてるね、はい、
ちゃんと止めて、
はい、
なんか普通にこんにちはみたいな、ちょっと免許証更新したいんですけどみたいなノリで、
僕覚えてる、なんか包丁持ったまま、なんか
包丁持ったまま、ね、
持ってるんですよ。
でも包丁カゴに入れてるんですよ。そのカゴからちゃんと取って
私が殺しましたと、
そう、ね、私が殺、あの今妻を殺しましたって言って出頭しに行くんですけども、警察署の人たちもポカーンですよ、顔が。
そう、ね、
もうだからなんか免許証更新しに来ましたみたいなノリで自首をしに来てて、私それが衝撃すぎて、
僕が今日一番あの話したかったことをもう坂口さん、それでも全然いいんですよ。これが話したかったんだけど、もう全部あの、でも逆に見てくれて、ね、あれすごいよね、やっぱね。
あれすご
ごかったですね。
あのシーンは本当世界をね、ビビらすよね、あれね。
あれはゾッとしちゃいますね。
見なきゃって、あれね、もう初めの本当ね、15分ぐらいでね、
そうそう、なんか
引き込まれますよね。
そう、あそこがすごく衝撃的すぎて、その後はなんか割と、
まあまあね、
なんか日常、日常っていう感じのなんか、ちょまあ、平和ではないんですけど、うん、ちょっと平和になってきた。その
でも結果的にこういうね、あのパルムドールって賞を取ってるってことだから、まあ、この手法っていうのはねちょっとね、まあ良かったんでしょうね。
良かったですね、あれは。
お話から引き込まれました。
ということで、また後半戦ね、 CM の後にちょっとね盛り上がっていきたいと思います。
はい、
東京東中野プラチナムガレージスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私アキラと
坂口のぞみと
泉エルと
中条真由がお送りしています。
はい、今日はですね、はい、フランスカンヌ映画祭のおすすめ作品賞をお送りしておりますが、はい、はい、中条さん何か気になる作品ありますか？
そうですね、やっぱり万引き家族。
そうね、
これがもうタイトルからして、うん、家族で万引きなの印象からも入ってしまうっていう、
は
い、
確かに確かに、
はい、泉さんどうですか？
そうですね、あの私にとってこう非常に印象深いというか記憶に新しいのって第5位のパラサイト半地下の家族という作品なんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと斜め上かもしれないんですが、もう泉エル的にはカンヌ国際映画祭といえばっていうのでぜひに語らさせていただきたい作品あるんですけど、よろしいですか？
あ、もちろんもちろん、
ありがとうございます。あの先ほどのね、そのパラサイトと同じ回にノミネートされて、うん、あの受賞を競って、はい、確か、審査員賞が受賞された作品で、うんうん、レ・ミゼラブルという作品があるんですけど、はいはい、ご存知ですか？
もちろんね、非常に有名な作品です。
あのミュージカルにもなっているアン・ハサウェイさんとか、うん、ヒュージャックマンさんが出演されている作品ではなくて、あの舞台は同じパリ郊外のモンフェルメイユなんですけれども、うん、現代の社会問題衝撃的までにリアルに描いたっていうことで、現代のレ・ミゼラブルと言われている、日本でも2020年に公開されたラジリ監督の作品です。
はい、
レ・ミゼラブルの名のごとく本当に悲惨さを描いていて、うん、胸に心にもずっしりきて、いろんな感情が湧き起こる、うん、考えさせられる作品なんですけど、うん、この作品の秀逸さ、リアルさの根源って、この監督がこの舞台のモンフェルメイユで生まれ育っていらっしゃって、監督自身が見てきたこと、体験してきたことを描いていらっしゃるんですね。この作品ができるまでにも、はい、あの何本もドキュメンタリーを撮っていらっしゃって、うん、そのリアルさって、私は現地を見ているわけではないので残念ながら半分以上も多分理解はしきれていないと思うんですけれども、はい、でもいろんな方がこう衝撃を受けるほどのそのリアルな社会描写で、うん、登場人物のやり取りとか、あの警察の方とかのやり取りとかも、うんうんうん、あ、本当にこんなやり取りがあったからこそのこの状況なんだろうなって思えて、うん、でも映画ならではのフィクションの面白さもあって、
そうか、うん、
こちらの作品の素晴らしいところって、うん、あの数々の賞にノミネート受賞しているっていうことももちろんなんですけど、
はい、
フランスのその現地のその大統領の方が鑑賞をして、その地域の生活を改善する検討を直ちに行って、実行に移すっていうご指示を官僚の方に出されたっていうことらしいんですよね、
はいはい、
実際にその制作に移されたとかまでは追い切れてないんですけれども、
うんうんうん、
映画から直ちに制作にっていうその言葉を引き出す、その衝撃インパクトの大きさに驚きましたし、映画の素晴らしさ、映画が持つ力っていうものを改めて感じさせてくれる作品です。
はい、泉さん熱く語っていただきましてどうもありがとうございます。
エンターテインメント賞スターラインは、声優事務所スターフラッシュがお送りするネットで楽しめるエンターテインメント番組です。ネット配信やオーディオドラマ、 朗読、ナレーションなど、ゆっくりゆったりスマホでお楽しみください。スターラインで検索。
エンディングの時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？
番組公式ホームページは FM 那覇公式ホームページからアクセスください。
今日のお相手は私アキラと
坂口のぞみと
泉エルと
中条真由でした。
それでは来週3時30分にお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。
フレンズリング3。この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りしました。
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の町で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
Friends ring.
声優事務所スターフラッシュでは、動画にナレーションを入れるサービスを開始しました。お手持ちの動画にプロ声優がナレーションを付けします。会社のプレゼンや YouTube など皆さんの動画をさらに輝かせませんか？お問い合わせはスターフラッシュことの葉 03-5324-2289 まで。エンターテインメントショースターラインは、声優事務所スターフラッシュがお送りするネットで楽しめるエンターテインメント番組です。ネット配信やオーディオドラマ、朗読、ナレーションなど、ゆったりスマホでお楽しみください。スターラインで検索。